今日も、この黙示録の公開、メッセージ、本当に、黙示録全体を通して神様を見ていきたいと思います。御塗り教会に与えられている、今年の標語です。ご一緒に読んでみましょう。3、はい、主イエスよ来てください。アメン、ね、ロージーザスカムですね、はい、主よ来てくださいと、このように願っています。これは私たち主イエスを本当に迎え入れるために、本当に私たちが心から願って、この黙示録の最後のところに全ての生徒がこれを告白するようになりますよという宣言ですね。ですから私たちもこれをいずれ必ず、肉体があるか新しい体になっているか、それは別として告白することになります。そして、このどうして私たちが主をもう一度来ることを願うのかと言いますと、これは私たち一人一人の救いというのは主イエス・キリストが十字架にかかり死なれ復活され、そして全ての罪の問題を解決してくださっているので、個人個人の救いはありますけれども、世の中全体を見るとさまざまな誘惑があり罪があり、またその誘惑する源であるサタン、このようなものは滅ぼされていないわけであって、常に問題や困難、そういうものが起こり続けていきます。また私たちもその誘惑にかかってしまい、いつも弱いものであるということを告白せずにはいられない苦しい状況にあります。しかし主がもう一度来られるときは、すべてのものを裁き、そして死さえも滅ぼしてしまい、そして完全な世に変えられますよということが約束されています。私たちはその途中にいるということですね。主はまた来られるということを約束されています。ですから私たちは主がまた来るんだということを覚えていかなければなりません。2つのことを感じます。1つは大きな希望、もう1つは緊張感です。私たちが、本当にどのような世の中であっても、必ず主の本当に正しい、主の素晴らしいことが起こるという希望、今目の前に見えていることが真っ暗であったとしても主はなされるんだという希望です。ですから私たちの希望は絶望に終わることはありません。また絶望は希望につながっていることになります。もう一つのことは、緊張感というのは何かって言ったら、私たちはどんなにへ理屈、自分の理屈をこねても必ず、この裁きに遭うこと、主の前に弁明しないといけないこと、でも主イエスにあるならば、その裁きからこの受けることなく死から命に移っているんだという、そういう、このものがありますけれども、一方で主から離れてしまい自ら離れ続けるならば、そこに裁きを否定している聖書の箇所は一つもないということです。ですから今日を生きる緊張感を与えます。あ、今日私はイエス様から離れちゃいけないんだという、こういう緊張感が与えられてくるんだということなんですね。私たちはそのような思いを持ちながら主イエスキリストを待ち望むべきです。ところがですね、主は来られると言われているんですけど、これまでの聖書の箇所いろいろ見てみると、このぐらいの時期かなというように予想を立てることはちょっとできるんですが、しかし何年、どのぐらいの、いつの時代に来られるかということはわからないというのが、この現実でありますし、聖書の御言葉ははっきりとそれは父だけが知っておられる、つまり天の神様だけが知っておられることですよと明確に記されています。ですからよく世の中でですね、こう終末論とか言ってですね、世の終わりだとか言って、これがいつ来るかとかいうことを騒ぐ人がいるんですけれども、それ全部偽物です。聖書の御言葉にそういうことは一切書いてないし、真っ向から否定していますから、そのことが、いつだという人は、その人の言うことはほとんど全部聞かなくていいと思います。ですので、そういうところをですね、ちょっと私たちいくらいいことを言っていたとしたとしてもですね、ちょっと見分ける力を、ちゃんと御言葉を読んでいれば見分けることができるんですけれども、そのような私たちでありたいと願います。ところがですね、いつ来るかわからないものを永遠と待ち続けるほど人間は忍耐強くないということですね。ですから神様は私たちが待つことができるように、ちゃんとご計画があるんだよということが書かれているのが黙示録です。黙示録が書かれた時代にはすごいキリスト教の迫害がありました。ですからこの迫害の中、私たちは 例えば嫌なところに行きますか、いじめられてる学校に行きたいですかって言ったら行きたくないわけですよ。当然行きたくないわけで、もちろん学校だったら行かなくてもいいという選択肢もあります。ですからそれいいんですけれども、でも私たちはこの世においては生きなくてはならない、そのような状況の中にあります。そういう時に迫害があると、離れてしまう、もしくは誘惑があると離れてしまう、心が疲れてしまうと離れてしまう、そのようなことが起こります。ヨハネの黙示録の時代は迫害が非常に強い時代でした。イエス様を信じていると死んでしまう、そのような時代でもありました。じゃあそのような中で神様はどのようにして、でも今の落差を取って主から離れてしまうと、本当に私たちはもう一回自分は自分のことだけで責任を取って、そして生きなければならないというこの苦しい世界、全てのことに正しく生きなければ救われるものはないという救いのない生き方を強いられてしまいます。ですから主はどんなに迫害があっても主から離れてはいけませんよということを励ますために、そのこの黙示録の中でどのように世が進んでいくのかというその計画を私たちに教えてくださっています。ですから黙示録の中心のメッセージ、いいですか、いろんな話がありますけど言いたいのはこれです。主から離れず礼拝し続けなさい、この励ましです。黙示録の、ね、細かいところに陥って何かわけのわからない論理に走ったりファンタジーみたいな話をしたりオカルトみたいな話をするんじゃなくて、イエス・キリストを信じ続けなさい、離れてはいけない、主を見続けなさい、誘惑があっても目の前にものすごいこう神はいないと思えるような状況が起こってもそれでも主はいらっしゃるということを励ましているんです。黙示録に起こるようなことが起こってしまうと私たちは信仰を失いそうだし見えなくなるかもしれません。でもその時に黙示録を思い出しましょう。それでも主はいらっしゃる、それでも主の働きはあるということですね。ですからこのように、この今日も私たちはこの黙示録からこの主イエスを信じ続けようという励ましを基本的には受けていきたいということであります。今日の聖書の箇所はどういう聖書の箇所で、ずっと通読しています。いろいろ教会に励ましがありました。7つの教会に励ましがありました。そして天での礼拝を見ました。何のために私たちは神様から警告であり励ましであり慰めを受けているのか、時には厳しい言葉でも、これは礼拝が回復するためですね。本当に天での礼拝が回復された。で、この天での完全な礼拝、これからもずっと続きますが、この状況を忘れないようにしていただきたいんですけど、この状況が続きます。しかし、この状況が続いた後ですね、この後というか、これはずっと続くんですけども、この天の礼拝の状況を見た後、ヨハネは2つのものを特徴的に見ます。1つは7つの封印がある巻物です。1つは巻物、もう1つはほふられた子羊です。ほふられた子羊、この2つのものに注目します。今日はこの2つのものを見た時に、天で賛美が祈りがまた大きな礼拝が起こり続けているんだというそういう姿を見ます。さあ今日このことから何をもって励まされるのかというと、私たちが神様のご計画がそのまま完全に実行されていくことを求める私たちの姿という、その信仰の在り方というものが回復されていくべきだなという励ましを受けたいと思います。神様の御心のままが行われることが私たちの願いになりましょう。主が愛されるものを私も愛するように、主が喜ばれることが私の喜びとなりますように、主が悲しまれることが私の悲しみになりますように、主が忌み嫌うものが私の忌み嫌うものになりますように、それを心から賛美し願う私たちに変えられていくということを今日、それが大切だということを皆さんに分かち合っていきたいと思います。3つのポイント、まず第1番目、主の計画が封印されていることに悲しみを持つものでありましょう。主の計画が封印されていることに悲しみを持つものでありましょう。1節と2節お読みしたいと思います。聖書の箇所ご一緒にお読みいたしましょう。3、はい、その後、ごめんなさい。また私は御座についておられる方の右の手に巻物を見た。それは内側にも外側にも字が書かれていて、7つの封印で封じられていた。 また私は一人の強い御使いが巻物を巻き封印を解くのにふさわしいものは誰かと大声で告げているのを見た。アメン。ヨハネはこの神様の右の手に巻物が一つあったっていうのを見ているんですね。この巻物には7つの封印があります。このまあ封印とかこの話、これは来週以降ずっと話が続いていきます。全体像をまず見せますけれども、まだこの封印の話はまた後で置いておきましょう。でもこの巻物一体何なのかっていうことなんですけれども、端的にそこにはびっしりと文字が書かれてあります。これは一体何かというと、神様のご計画が記されているものだと理解していいです。それが分かるのはこの後の話なんですけれども、しかし神様がこの世にご計画を持っておられるんです。それはもうびっしり表も裏も綿密な素晴らしいこの、このご計画があるんだということなんですね。で、そうなんですけれども、ここで私たちが一つのことを覚えたいです。神様はどんな方ですか？悪い方ですか？神様は良いお方です。神様は良いお方です。とっても良いお方です。私たちの理解を超えるぐらい良いお方です。理解を超えているので理解することができますか？できないんですよね。そこがミソなんですね。皆さん、良いとは何かということを今度逆に考えてみます。良さとは何か、ね、良さはどこから出てくるのか、ね、お隣の人、ちょっと、ね、大切な人と一緒に来てる人、まあ、一人で来られてる人も教会の人、大切な人とか、ちょっと横の人ちょっと見てください。実際見てください。はい、実際、いや、僕見てくれありがとうございます。横の人見てください。はい、僕見てくれてありがとうございます。この人ね、この人に良さがありますか？アメン。良さありますよね。良さありますね。良さない人なんて一人もいないんです。じゃあその良さって何ですか？ね、霊的な皆さん、クリスチャンの皆さん、その良さはその人のうちにある神様の品性です。それが例えば愛することであったり憐れみであったり、それどこから来るんですか？それは神様の品性です。神様を信じてるか信じていないかは別としても、その人が気づいているか気づいていないかわからないですけど、それは神様の良さが現れているんです。だから何を言いたいのか、良さとは何か、それは神様ですということです。すべての良いものは神様、いや、もっと言うならば、良いというのは良いということ自体が神様から出てきているので、良さといえば神様なんですね。神こそが良いという存在なんです。そのことを私たちが理解すると、神が外れると抜けると、神の品性が欠けると悪いということになります。で、こういうことを覚えると、まず良さっていうのは私たちが判断してあれこれいいとか悪いとかを考えるものではなく、神こそが良いという感覚になりますね。神こそが、命とは神様で、愛とは神様で、良さとは神様です、ということになりますね。神様の方が大きいんですよ。良さよりも神様の方が大きいんですけれども、そういう方だということを言えることができます。そうすると、私たちにとって都合が良いとか悪いとかというのを超えて、もう一回言いますよ、私にとって都合が良いか悪いかは別として、神様は私に良いものをくださる方ですということです。時には都合が悪いことを私にしますけれども、私は気づけないだけで、神様は私に良いものを与えになっています。残念ながら私が愚かで、その価値をわからないので、それをノーサンキューと言ってしまったり、またはいらないと言ったり、いないと言ったり、そういうことをしますけれども、神様は私に良いものを与えてくださいます。神様は罪人にさえ雨を降らせます。神様は罪人でさえ光を照らされます。理解ができていないのは私たちの問題ですけれども、しかし時には都合の良いことを通して神様の臨在を表してくださることもあるし、都合が悪いことを通して、つまりそれは警告だとか裁きだとか、そういう悔い改めに導くような、悔い改めは悪くないですけれども、本当にそのようなことを通して、強い言葉を通して、強い裁きを通して、主の臨在を表すことがあるかもしれませんけど、皆さん基本的にそれは私にとって都合が良いから悪いから良いことなのか悪いことなのか、 そうではありません。時には病ですら私たちにとっては良いことになる可能性がすらあります。私たちにとって問題があることがすら私たちにとって良いことがあります。なぜならば良さというのは主がなされること、そして根本的に私の理解を超えてあなたのためになされることがあるということですね。ですから私たちは神様の良さを考えるときに、一体何か私たちにとって都合の良いとか悪いとかを感じるというのは私たちの主観ですけれども、私たちを主観として自分を中心として考える考え方ですけれども、神様を中心として考えたときに、もう客観的な立場、第三者の立場、他の人々の客観的な立場を超えて、客観的ではなく絶対的な良さという世界があるんだということです。絶対的な良さというものを皆さんに与えてくださる方だということを覚えたいと思います。今日の聖書の箇所ではないんですけれども、子どものキャンプの時にも中心の御言葉にしましたけれども、エレミア書の29章の11節、エレミア書の29章の11節、もうエレミア書なんてね、もう嘆きの言葉しかないようなことではないんですけど、そこになんと希望の御言葉が書かれている。皆さんご一緒にお読みしましょう。エレミア書29章の11節3、はい。私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。アーメン。アメン。感謝いたします。本当に私たちに神様のご計画があり、それは将来と希望を与えるものだ。それを理解するか理解しないかは別としてね、理解するか理解しないかは別として、神様は私たちに対してちゃんと計画を、神様はよく知っておられて、その計画は将来と希望を与えるものだ。あなたが喜んで受け入れる時もあれば、あなたがいやいや受け取る時、いや、あなたが拒否することがあっても、私はあなたに計画を持っているとおっしゃいます。あなたはこの計画を信じますか？巻物、もう何回もこう聖書の中で計画がある、あなたのためのことだ、私にはその心があるんだと、ね、私の心だと、記憶だれと、ね、何回もいろんな表現を通して言ってきます。神様、あなたに対してご計画があるんだ、私に対して。だからあなたの人生は無駄じゃないし、あなたは尊いし、なぜならば神様が計画を持っている、神様の計画の一人だし、必ず意味のある人生があるんです。神が計画を持っておられるからです。無駄な人はここに一人もいません。神様のご計画を皆さん信じますか？それは良いものだという神様の本当に心からの訴えを皆さんが受け取ってほしいんですね。じゃあその上で今日の本文3節を見たいと思います。3節3、はい。しかし天でも地でも地の下でも誰一人その巻物を開くことのできるもの、見ることのできるものはいなかった。残念なことが起こるんですね。この巻物に書いてある神様の計画を知りたいですかって言ったら、知りたいですよね。だってそこには私たちのための絶対的な良さが書かれてあるわけです。もう究極の生きるための秘訣といいますか、本当に、まあ、もうすでに主は預言者や聖書やまたイエス様を通してすでに語られていることですけれども、本当に良いもの、これから起こること、すべてのことが書かれてあるわけ でそれを知るっていうことは私たちに良いものなんですね。神様のご計画を表されるということは私たちに良いこと、逆に表されないということは悪いことなので、表されることがなければならないわけです。ところがですね、ところがですね、神様はそのこのものを受け取るのにふさわしい、この封印を解くのにふさわしいものが誰かと探しているんですけれども、しかしどこを見たって天でも地でも地の下でも誰一人その巻物を開くことのできるもの、見ることのできるものはいなかったということです。この神様のご計画が明らかにされないんだという可能性を強く感じる状況です。危機感を感じる状況です。なぜなら良い計画が起こらないということは絶望だからです。この巻物が開かれないといけない、これが希望なんですよね。ところがこれが開かれない、誰も目の前に希望があるのにそれを開くことができない。
こう私は今喉が渇いて仕方がない、目の前には水を飲むことのできるタンクがある、たくさん水が入っている、私はカラカラだ、でもどうやったって開けることができないっていう絶望感ですね。こういう絶望感、いや僕は宇宙に行ったことはないですけど、宇宙空間に行って目の前には酸素ボンベがある、でもこの酸素から私が吸えるように酸素を供給することができないみたいな、そんな感じ。目の前に希望はある、でもそれは私には与えられる術がない、目の前にあるのにという、そんな感じですね。だから4節どういうことが起こりましたか。4節読んでみましょう。3、はい、私は激しく泣いた、その巻物を開くにも見るにもふさわしいものが誰も見つからなかったからである。そうなんですね、もう被造物すべてのもの、神様が作られたものの中で誰もこれを開くことができない、主のご計画を果たすことができないという状況に対してものすごく激しくヨハネは泣いたんです。なんでヨハネは泣いたんですか。聖書には巻物にふさわしいものがいなかったからだと書いてありました。でもなんでヨハネが泣くんでしょうか。あ、そうなんですかって終わるじゃないですか。でもヨハネはそれがどういうことなのかっていうのが本当にひしひしと感じられたので、この時にヨハネは泣いたんです。でもどうしてこんな思いが湧いてきたのか。それは神様のご計画がなされなければ正義は行われないし、不義がはびこり続けるし、絶望がこの世に来るんだということを感じるから泣いたわけですよ。皆さん、日本を歩いていてあんまりいきなり涙流す人っていうのはいないんですけれども、考えてみてください。イエス様を知らないで歩んだら、今どんなに豊かな国になろうが虚しいんでしょ、ね。エジプトも滅びました、ね。あのエジプトも何千年前の話ですけど、今でも当時の遺構が残っていて、今でもみんな旅行に行ってそれ見に行ってますね。もうそんな、あの栄光のあったエジプトも、あの王様の権威があったところも、今ではなんか観光客がいて、ああこれいいね、観光写真撮りましょうって、その当時栄光のある時にそんなことやってたら首が何個飛んだっておかしいな。そのあの遺構のあるなんとかピラミッドとかね、いろいろ作ったあれ、何人なくなってるかわからないぐらいのものですけれども、本当にそういうようなものがあったとしたとしても、今観光客がおおこれはいいですねって言って写真を撮る、滅びてしまう。かつてのローマ帝国、このイエス様のこのヨハネの黙示録が書かれるローマ帝国も今でも大変なことです。今でもローマ字って使っててね、私たちの文化の基礎を築いているような、もうそんな影響力、ローマ帝国誰がこんなところに勝てるかなと、ね、ローマ帝国の勢いのままでしょまだね、根本的な文化的にはね、なんかめんどくさい話は飛ばしますけれども、とにかくそんなローマ帝国も今はないわけですよね。いくら誇っていたとしてもそれを誇ることはできない。本当に私たちが覚えたいことは、神様のご計画がなくてはもう絶望があるんだ。私たちがもし街を歩くときに涙が流れてくるのであれば、ちょっと心がおかしいんじゃなくて、死を覚えたときに涙が流れてくるのであれば、それは私たちが持つべき感情だと思います。私の家族救われていないものが起こるときに、私に別にその人が人間的に、いいとか悪いとかを超えてね、ああこの人がイエス様を信じていないということ、イエス様を知らないということに対して悲しみを覚える、激しい動機が起こってくる。私たちはこの感情を失ってはいけません。なぜならば主が見ているものを私たちが見ているからです。私たちが見ているだけだったらみんないいじゃないと、何信じたって元気にやってればいいじゃないですか。でも主が見ているものを私たちが見ると、いや、まるで死に向かって全速力で走っていってる人たちに見えてしまうわけです。ものすごく危機感を覚える、悲しみを覚える、そういうことっていうのが私たちには必要なの。この時ヨハネはなんで激しく泣いたんですか。そう、わけのわからないことが目の前に起こっていて、あまりにもわけがわからないから動揺して泣いたんですか。そうではありません。主の思いが伝わっていて、これは大変なことだ、そのような絶望感に打ちひしがれたからです。私たちも 私たちにも主の計画があるということ、それが必要であるという心が私たちの渇望となって、私たちの基本的なもの、それがだから皆さん QT するんですよ。だから毎日御言葉読むんですよ。ああ神様のご計画が、私たちはこの時の巻物は示されていないけれども、私たちは主の巻物が与えられている。だから私たちに与えられている御言葉を読むんです。なぜこの計画が私のうちに起こらなければ私は一体どうなってしまうのか、そのような思いで本当に主を求める、いや主のご計画を求めるという順に主ご自身を求め、そして主の御心がなされることを私たちは覚えること、逆に主の御心がなされないことに対して悲しみを覚えるものでありたいと願うんですね。だからこのことを理解すると、マタイの福音書に書かれていた8つの祝福というもの、8つの幸せというものが理解できるようになります。イエス様は8つの祝福の中で1番目と2番目のこのように話をされています。マタイの福音書の5章の3節と4節を見てみると、有名なイエスキリストの御言葉が書かれてあります。少しお読みしますと、こう書かれている。心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからです。悲しいものは幸いです。その人は慰められるからです。なぜ悲しんでるんですか？なぜ心が貧しいようなものとしてなってるんですか？この世が今本当に嘆くような状況だからですよ。心豊かにしてハッピーな状況じゃなくて、ハッピーなこともあるけれども、でも本質的には滅びに向かっているその状況が見えていますか？天の御国ではイエス様が涙を持って忍耐を持って祈っているのに、私はイエーイって楽しいねってだけ言ってられますか？主と思いを同じして、主が見られている状況を共に見て救われているものを喜べばいいですけれども、どうぞ私たちは本当にそのような厳しい状況が目の前にあるんだ、そして私たちの主はそれに心を痛めておられるんだということを覚えたときに、私たちは心を貧しくし悲しむものでありたいと思う。でもそのものは主と共にいるので、天国は彼のものですし、そしてその人たちのものですし、また慰められます。なぜですか？いずれ主の私たち全て人類のための計画が全てなされるときに、主は本当に真実な方だということを私たちがその時になって初めて理解し慰められるわけですよ。ですからこの主の思い、私たちは主の思いを本当に私たちにも回復していきたいなと思います。一番目のポイントは、主の計画が封印されていることに悲しみを持ちます。御言葉が閉じられていること、御言葉が広がっていないということ、御言葉が理解されないということに対する私たちは悲しみを根本的に持つものでありたいと思います。悲しむものは幸いです。慰めを受けるからです。2番目のポイントです。すべては主イエス・キリストによってなされることを覚えましょう。すべては主イエス・キリストによってなされることを覚えましょう。今日の本文5節をお読みいたします。3、はい。すると長老の一人が私に言った。泣いてはいけません。ご覧なさい、ユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利したので、彼がその巻物を開き7つの封印を解くことができます。アメン。ヨハネは激しく泣いたんですけれども、その中に長老の一人が、この長老って何なのかって言って先週の話から続いているのでちょっと解説が必要かもしれませんが、天の御国で全ての人、全ての教会を、代表する、その24人の長老がいたんだということを思うんですね。それが礼拝をしている、理想的な礼拝をしている、その姿があります。ですから本当に主は励ますときに、あ、人の手を用いられるんだなということを感じさせられます、ね。本当に先に主の栄光を受けた人、クリスチャンの皆さん、皆さんは先に主の栄光を帯びた人たちですから、そのように私たちの手を持って励ますことがあるんだなということも感じられますけれども、その時に、言っている内容は何ですかって言って、泣いてはいけません、悲しむものは幸いです、慰めを受けるから、まあその通りになるわけですけど、慰めを受けるわけです。じゃあ何のかって言ったら、あの方を見なさいということですね。言われているのは、ユダから出た獅子ダビデの根が勝利した。ユダから出た獅子とは何でしょうか。ダビデの根が勝利した、 ダビデの根とは何でしょうか、根っこなんですかね、ライオンのことなんでしょうかね、そういうことではなくて、聖書をちゃんと読んでいる人は、これはつまり主イエス様のことだということを、まあ、本当に分かるんですよね。これ分からない人多いと思うんですよ。一般の人はわけ分からないです。でも聖書を少しでもちゃんと読んだ人は、もうこれが一体誰のことなのか、まあ、まさにイエス・キリストのことですね。で、6節から7節をちょっと読みたいと思います。3、はい。また私は御座と4つの生き物の真ん中、長老たちの真ん中にほふられた姿で子羊が立っているのを見た。それは7つの角と7つの目で見ていた。その目は全地に使わされた神の7つの御霊であった。子羊は来て、御座についておられる方の右の手から巻物を受け取った。アーメン。感謝いたします。この7つの目、7つの角なんていうのを見てるとなんか怖いなと思ってしまうんですけど、ヨハネはそのように感じたということです。でもこれの本質的な意味はちゃんと記されていますので、そっちの方が重要ですね。主イエスという方はある意味裁き主です。と同時に主イエスキリストは救い主です。このことは聖書全体を通して貫いている話です。私たちは正しさだけでは生きていくことはできない。私たちは恵みだけでも生きていくことができない。でも正しさも必要、恵みも必要、どちらも欠けないことなければ私たちは生きていくことができます。正しさがなければ目標がない、生きる意義を感じない、何やったっていい、逆に生きる意味を見失う。恵みだけであるとどんなに正しいことを行えなくても、今日私はあがなわれ救われ生きていくことができる。でも正しさがなければ何のために許されたのかがわからないということになって、結局どうやって生きていったらいいかということがわかる。だから正しさだけでも恵みだけでもおかしなことになってしまう。でもこれを両立することが難しい。悪いことを許されるのが恵みです。悪いことが裁かれるのが正しさです。両立しないんですね。これを両立するのがイエス・キリストだということですね。正しい方が裁かれる、愛する者のために。それをできる人はいないわけですよ、地上には。でもこれを成してくださるのが神様だから、主イエスはどうして獅子としての象徴があるんですか。それはライオンとして力、威厳、正義と裁きの象徴、力の象徴として、ライオン、王のような存在としての姿が見えます。しかしこのように紹介されたイエス様は、実際に私たちの目の前に現れる時にはほふられた子羊、ほふられた子羊です。単なる子羊じゃないですよ。ほふられて血が流れている子羊です。ほふられた子羊です。血が流れてるんですけど生きていますという不思議な状況です。ちょっとスプラッタな状況とも言えると思いますけれども、私たちは単なる綺麗で可愛い子羊を見るのではなく、ほふられている子羊を見る必要がある。それは私たちが見なければならない現実です。しかし主はただなる裁きとして私たちの前に現れていくのではなく、このような絶望的な状況の中で私たちが見るのは子羊です。それは許しです、救いです。しかし私たちがその許しと救いを何か甘ったるっこく見るのではなく、ちゃんと現実を直視して、ほふられている、ほふられた子羊を見ないといけないです。可愛らしい子羊を見るんじゃない、ほふられた子羊を見ないといけないです。これが私たちが直面していくべきことです。そこに救いがあります。七つの角、これは完全な権威を表しています。この子羊は7つの角があります。なんか子羊に角があるっていうのがおかしいんですけれども、しかしこれは普通の子羊、単なる子羊じゃないんだよ。完全な権威を持たれている方、完全な権威を持っているんだからライオンのようであっていいんですけれども、あえて子羊の姿を取られるんです。それは私たちのために恵みを与えるからです。7つの目というのは何ですか。ここはもう聖書に書いてある通りなんですけど、それは7つの灯し、ごめんなさい、こう 7つのこの御霊ですね、神の7つの御霊、全地に使わされた7つの神の7つの御霊であったということが記されているわけですけれども、これは聖霊のことです。聖霊が7つあるんですかっていうことじゃなくて、それは完全なものとして見えるということです。それを感じたときに7つに見える、7つが完全ですということで、このことが見えたということであります。ですので、本当に、そのことを私たちも受け入れてい、きたいなということを感じるわけですね。このほふられたその子羊の姿を私たちは覚えないといけない。まあ、この方が神様、まさにイエス様であって、三位一体の神様だって、御座に最初に神様がいらっしゃって、そこをよく見てみると子羊がいて、そのところをよく見てみると聖霊に満たされていた、つまり三位一体の神様を表すところでもあります。ところが私たちが注目しない、今注目しないといけないのは、ほふられた子羊の姿です。ほふられた子羊の姿、私たちの神様のご計画は絶対的に良いものだということを先ほど話しました。しかしそれは誰も傷つかないというバラ色の計画ではありません。しかしそれは良い計画です。ですからこのギャップをちょっと埋めていってください。私たちに都合の悪い現実ですけれども、それを私たちのためにしてくださることです。私たちの問題を、悪い細胞を取り除かなければいけない、がん細胞みたいなものを取り除かなければいけないけど、今その時に私たちが受けるべきは手術ですよということです。目の前にある現実から目を背けない、なんかもう手術も何もしない、ただただ良いものだけが与えられるんじゃなくて、今切り取らなければならないものがある、そのような状況です。神様のご計画は誰も傷つかないようなバラ色の計画ではありません。罪を裁く正しい働きであります。しかしこれは厳しいんですけれども、しかし同時に私たちの罪を完全に取り除く神様が私たちのためになしてくださる恵みの計画でもあります。時々私たちは良いものだけを求めるんです。繁栄の神学とかよく言いますね。祈っていれば祝福されます、主の前に行けば本当に病も癒されます。そうです、それも信じます。そういうところがあります。神様は私たちに栄光を与えになられるからです。24人の長老たちの頭には何がありましたかって、今日の聖書の箇所じゃないんですけど、冠がかぶらされているんです。神様は冠を与える方です。素晴らしい方です。それは疑いません。しかし私たちの模範であるイエス様は、私たちを救うときにどんな方法で私たちを救われましたか。十字架の方法ですよ。十字架の方法ですよ。苦しみを伴うことを惜しまない愛し方を通して私たちを救ってくださった。これが導きです。私たちは損をすることなく、何も払うことなく行くのではなく、本当に主が多くの犠牲を払ってくださっているんだということから目を背けてはいけません。私たちにとっては何も与えなしに与えられる恵みでありますけれども、何の対価も支払われなく与えられる、そのようなただのラッキー、運がついている話ではなく、多くの犠牲が捧げられた、限りない犠牲が捧げられた必然なんです。主の救いというのは偶然起こるラッキーではなく、主の計画のある多くの犠牲が払われる必然なんです。もし私が飛行機に乗ろうとします。お金も払いません、パスポートも持っていません、何も計画しなかったですけれども、たまたまなんかいい人がいて、もう入っていいよって言ってるから飛行機に乗れました、ラッキーな感じです。そういうものではありません。私たちは天の御国でお金も払っています、すべてのものも用意されています。あなたという名前を置いて、でも払うのは私じゃなく主イエス様が払っている。お金も払っている、すべての手続きが済んでいる、だから乗れるんです。乗れない可能性がないんです。
全てのものが支払われているから必然なんです。でもそこにはペイメント、支払われているものがあります。だからほふられている国質、ほふられた国質、この現実から目を離してはいけません。この現実から決して、それがなかったのに何もなくて顔スルーパスで入れました、そんな運みたいな、そういう世界じゃない。それは偶然、入れないかもしれないし入れるかもしれない、そういうことではない。必ず入れるんです。なぜならば主が支払っておられるから。わかりますか。だからでも最初はそうなんですけど、私たちも主と同じものを見たい。私、主が行かれる道が私たちの道であります。だから私たちの歩む道の中においても困難や苦難がある。でも困難や困難を通して主と共に愛することを通して神様の良さが現れてくる。神様の良さが現れてくる。損をしても愛する。その時に神様の良さが現れる。損をした以上の祝福、考えられないような恵み。だから私たちは主イエス・キリストの十字架を除いて恵みや栄光だけに求める傾向がありますが、どうぞそんな方法はありません。必ず十字架を通して、イエス・キリストを通して出される恵みです。だから私たちはこのように主が与えてくださるものだけではなく、主が主と共に歩む、その中で患難も困難も共にしていくということがあるんだということです。理解ができないことなんですけど、それは良いことだということを私たちは知る。ローマ人への手紙の8章の17節、パウロがこんなふうに告白しています。ちょっと読みますね。3、はい、子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人でありキリストと共に共同相続人なのです。キリストと共に栄光を共にしますが、キリストと共に喜び、相続人とは遺産も受け継ぎますが借金も受け継ぎます。キリストが共に歩むので、キリストが負っているもの私も負うんです。だから重荷を持っているものは私のところに来なさい、休ませてあげましょう。でもあなたは自分の十字架を背負って私についてきなさいという意味。セットですよ、これはセット。休みと同時に自らの十字架を背負って主と共に歩む。第二コリント人への手紙の12章の2節、また9節10節をお読みいたします。第二コリント人への、コリント人への手紙の、12章2節、それから9節10節を見るとこのような御言葉が書かれてあります。まず2節を読むと、私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前に第三の天まで引き上げられましたが、肉体のままであったのか私は知りません。肉体を離れてだったのかそれも知りません。神がご存知です。まあ、何を言ってるかというと、これは誰のことを言ってるか、パウロがパウロ自身のことを言ってるんですけど、ある人と謙遜を持ってある人のことを自分を客観視していますけれども、第三の天、いろいろ話をすることができますが今時間がないので、このヨハネが見ているような天の礼拝を見たと、そういうことです。その時に私は感じたことがある。9節10節その感想を述べています。しかし私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのゆえに弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。というのは私が弱い時にこそ私は強いからです。これ何を意味しているか、何を理解するか、ほふられた子羊を見るビジョンが見えている皆さんには何を話す、なんでこんな困難とか苦しみとかが私のためになるのか、私の強さになるのか、私の喜びになるのか、ならないでしょ。困難、苦しみ、困難今抱えている人いるんですよ。もうみんなから祈りの課題を山ほど毎日のように聞きます。しよう、何もできない、祈るしかない、
本当にそのような中、初めて来られた人はちょっと祈りの課題は分かりませんけれども、しかし聞いてます。ある人は病、ある人は経済的な困難、ある人は人間関係の問題、ある人は子育ての問題、親に対する果てしない傷、心の問題、ここに何にも傷のない人がいない、心から救いを願っている人がいくら語りかけても語り応えてくれない、ものすごく多くの人が嘆き悲しんでいるその姿、主はご存知です。でも覚えてください、主と離れないでその道を通り抜けていくときに、キリストの十字架と思うときに、そこを通り抜けていくときに、必ず復活の力、主は犠牲を払ってるけど完全に死んでる、復活されて生きてる、ほふられた子羊なんですけど、死んだ子羊を見てるんじゃなくて生きている方を見てるんです。このことを私たちは覚えたいと思います。もう一回言います。ただ自分の都合の良いことだけを求めるのではなく、主が私たちにためになしてくださっているその計画を求めるものとなりましょう。私たちが見つめるべきは主イエスキリスト、この方はほふられた子羊、私たちが注目するべきものです。最後3番目終わりですけれども、主の御心がなされる時も主は私たちの賛美と祈りを受け取られます。主は私たちの賛美と祈りを喜ばれます。今日の本文8節を意味したいと思います。3、はい、巻物を受け取った時、4つの生き物と24人の長老たちは子羊の前にひれ伏した。彼らはそれぞれ盾ごとと香に満ちた金の鉢を持っていた。香は生徒たちの祈りであった。アメン。この巻物が取られた時に、神様がイエス様がこの巻物に書かれている計画を、まあ実行する、もう与えられたんだからあと実行するだけなんですけど、その前に重要なセレモニーが行われるわけです。それは一体何かというと、その神様が作られたもの、まあ4つの生き物、霊的な存在であろうが人間であろうが、神様が備えられたものが全て主の前にひれ伏し礼拝している。そのところに2つの要素があった。1つは盾ごと、もう一つは金の鉢です。ただし香で満ちている。香の方ははっきりと示された、これは生徒たちの祈りです。祈りがあるんだ。盾ごとはもうまさに楽器ですから賛美です。ですから、ここに主のご計画がなされるときに、主はただ単に、はい、事務的に、はいはい右から来たものを左に、はい、まあ、受けなかった、はい、とにかくですね、昔そういうギャグがあったんで、まあ、とにかくですね、そういうようなですね、こう何か機械的な話ではなくてですね、本当にこの中で豊かな交わりを主は喜ばれている、それを許されている。礼拝が、まあ、言うなれば礼拝はずっと続いている、まあ、それを本当に、そのことを喜ばれているその姿が、主は主の御心をなされる時にも私たちの賛美を喜ばれます。そして主は主の働きをなされる時に私たちの祈りが満ち溢れていることを願われているし喜ばれています。逆に言うと、主は私を無視しません。主の働きをする時に、あの偉大な神様が偉大なことをする、私はちっぽけな虫けらです、私は何か働きをする時に蚊の存在をいちいち意識しません。あ、蚊がいっぱいいるなとか思うけど、この蚊に対してですね、新一とかでマイクとかですね、ミキちゃんとかですね、まあ、適当に今ね頭に浮かぶ名前を言うんだけど、いちいち名前をつけて意識はしません。虫けらですからね、あ、蚊がいるなぐらいは意識するかもしれない、意識しません。でも主はあなたの祈りを無視するものではありません。あなたの祈りを喜ばれます。あなたの賛美を聞かれるんです。それが溢れていることを許されるんです。主への賛美を主は聞かれているんだと、喜んでおられるんだ。主の御心がなされる時も私たちは主に無視されていません。むしろ私たちの賛美と祈りを喜んで受けてくださる方です。主はその賛美と祈りの中でまた働かれる方でもあります。わかりますか？あなたと共に働くんです。だから十字架を、絵が見えますか？皆さんの中にヨハネが見ているような絵がだんだん見えてきますか？ 絵描きさんじゃないけど、僕が絵を描くととってもみんながにこやかにすることができます。なんじゃこれやみたいな絵を描くしかないですけれども、まあ、それもそれでいいですよ。でも皆さんの中に頭に絵が見えますか？子羊がいて、そしてその子羊は私たちの賛美、人の祈りやそのようなものさえも喜んでいるから、その中で主は共に働かれ、だから私はその苦しみの中を通っても主の絶対的な良さを信じて、今日迫害があってもなぜイエスを信じるのか、なんでこんな悪いことがあっても主を、なんでそれでも主をから離れてはいけないのか、こういう神様のグランドデザインというものをしっかりと見ながら、今日もあなたが生きなさいということです。あなたの祈りは無駄ではないですよ。あなたの賛美も無駄ではないですよ。歌がうまいか下手かはちょっと知りませんが、主は喜んで聞いてくださいます。最後9節からこの最後の14節までですね、ちょっと長いですけれども読んでみたいと思います。あなたは、彼らは新しい歌を歌った。あなたは巻物を受け取り封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、すべての部族、言語、民族、国民の中からあなたの地によって人々を神のためにあがない、私たちの神のために彼らを王国とし祭司とされました。彼らは地を治めるの、ちょっと中間切ります。ここで本当に受け取って封印を受けるのにふさ、神イエス様がイエス様らしい、本当にあなたはこそがその方ですと、そのように、でも主がなされた、あなたはほふられて、イエス様は私たちのために犠牲になられて、すべての部族、言語、民族、国民の中からあなたの血によって人々を神のためにあがない、人々を救い、それは生まれ、そのさまざまな文化風習、今までしてきたことにかかわらず神様が買い取ったということです。犠牲を払って買い取ったということです。あなたはただで来たのではなく買い取られたんです。買い取られたんだから、戻されたんだから、買い取られたって、もともとの主人が買い戻すということです。買い取るというよりは買い戻すことなんですけれども、買い戻されたものです。買い戻されたら主人のものだから主人のところに行かないといけないです。でもそれでも離れていくものもいますけれども、それでも買い取られたものなんです。あなたは高価で、たとえそうですよ、だって主が犠牲を払ってくださってるんだから、私はその犠牲を払っているところを間近に見たわけではありませんけれども、しかし多くのものを払ってあなたは買い戻されたものなんです。何のために？神のために。彼らを王国とし祭司とされました。何ですか？本当の祭司はイエスなのですけど、あなたも祭司とされました。あなたも一緒に担ってね、本丸は自分が追うけども、あなたも祭司として共にやってね、大祭司はイエス様ですけど、あなたも祭司として歩んでくださいね。彼らは地を治めるんです、王とします。そのように主が建てられるんです、キリストの犠牲の上に。さらにこのものすごい数のこの御使いたち、長老たち、もうものすごい御使いたちで、私たち覚えて11節ね、また私は見た御座と生き物と長老たちの周りに多くの御使いたちの声を聞いた、その数は万の数万倍、千の数千倍であった。私ね、ある時本当に少人数で賛美してた時があるんです。これね、私の賛美の体験ですけど、目を閉じた時に大歓声の声がうわーっと感じるような、で聞こえ、物理的に聞こえてるのはね 5,6 人の賛美なんですけど、目を閉じて、こう主を賛美、目に見えてるものを目を閉じて、大歓声のそれぐらいの影響力を感じたんですよ。目を開けてみると 5,6 人が歌ってるだけなんですけど、目を閉じて手を見上げた時に大歓声のわー、私野球が好きですからね、野球の時にわー、そんな声に聞こえた。生半可、その私の頭がおかしかったんだけど、本当にこの目の前には4つの生き物と24人の長老しかいないかなと思ったら、パッとよく見てみると万の数万倍、千の数千、このような見つかった時に覆っているんだ。今日私たちが祈る時、賛美をする時、目の前に見るのはここにいる 5,60 人の人しか見えないかもしれないですけど、ここを覆っている、あなたが、あなた今礼拝してるんですか？今なんか今日の昼は何ですかって検索してるんじゃなくて、あなたがもし本当に礼拝をしているならば、あなたの周りには天使たちが共に主を礼拝している。そして彼らは大声で言うんですね。彼らも同じことを言います。12節、大声で言った。 ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。アメン。神様、イエス様こそがその方です。でも言っているのは、ほふられた子羊は、ほふられた子羊は。そして13節、また私は天と地と地の下にいる海にいるすべての作られたもの、それらの中にあるすべてのものが言うのを聞いた。すべての被造物、すべての主が作られたものがこれを言いました。何ですか？御座についておられる方と子羊に賛美と誉れと栄光と力がいよいよ限りなくあるようにと言っています。主ご自身だけに栄光が変えられますように。神の栄光をすべてのものが宣言している。しかもそれは子羊を通して、そのことがもちろん神様、三位一体の神様全体に向けられるものですけれども、そしてそのことがなされた後、14節、すると四つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して礼拝した。もうずっと礼拝が続いている。黙示録の中で二つの注目すべき礼拝の告白が二つあります。一つがこのアーメンです。アーメンの話は後にします。もう一つは何ですか？ハレルヤです。礼拝に、私たちの礼拝に二つのこと、主を褒めたたえること、そして主の御心を求めること。その通り、お言葉、マリアの宣言ね、エヴァの宣言じゃなくて、イブの宣言じゃなくて、イブはお言葉ですけど、私はこう思いますって顔でしたけど、マリアはお言葉通り好みになりますように。ハレルヤ、アーメン。ハレルヤ、アーメン。これが私たちのうちに回復すべき礼拝の姿勢です。アーメン。お言葉通りになりますように。今日、私たちは神様の計画がそのままなされる賛美と祈りが豊かに回復していく私たちでありましょう。結論です。神様が私たちに与えようとしておられるその計画を皆様は求めていらっしゃいますでしょうか？それがそのまま起こることを願っているんでしょうか？でもそれは時に今日のあなたには都合の悪いことかもしれません。いいですか？もう一回言いますよ。あなたは神の御心を求めますか？あなたは神の御心を求めますか？でもそれはあなたの都合の良いことばかりではなく、むしろ都合の悪い、見たくない現実かもしれません。これから7つの封印が解かれているのを見れば、それは本当に大変なことだなと思います。でもそれでもあなたは神の御心を求めますか？ならばあなたは主と共にいるので慰めを受けるでしょう。今日あなたは何を求めますか？主がいない楽さを求めますか？それとも主と共に喜びも苦しみも共にすることを願いますか？あなたはほふられていない子羊を見ますか？ほふられた子羊を見ますか？今日ここにいるすべての人が自分の計画じゃなく主の計画を求める私たちでありましょう。自分の思惑が優先されているのであるならば、悔い改めいたしましょう。今日私は何を求めているでしょうか？主ご自身を求める私たち、主を礼拝する私たちとなることを心から願い、祝福し、お祈りをしたいと思います。